主イエスキリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているのを期待して出会いを持っていきたいと思います。皆さんおはようございます。今日はあの南区ですね、出会いを主は導いてくださっていることを神様に感謝いたします。そうですね、今日はあの太宰府の、ですね、太宰府館の孫の間ホールというところで、北部九州の、ジェリコゴスペルコンテストの、北部九州予選がですね、行われます。ぜひですね、またお祈りください。またあの今回はあの太宰府市の広報にもですね、載せられていて、多分全国に配られていると思うんですけど、そしてまたあのホームページでもですね、あの紹介されているということですので、日本語のゴスペルということでですね、コンテストということで載せられていますので、新しい方も来られると思うんですけども、あのぜひですね、あの、ご一緒にください。またあのいろんなチームが出るんですけども、それぞれのチームの良さが出てですね、また本当にこう安らぎの歌で触れられる、お前下手もあるんですけど、こう臨在があって、こう神様が直接そのあなたを一人に深く触れていかれるので、あのぜひですね、期待してですね、行っていただきたいと思います。コンテストなんですけども、あの、神様はいろんな方々に触れてくださると思いますので、あのぜひお祈りください。それとですね、感謝と賛美リバイバルキャンプがあの3月26日から31日の予定で、使わされます。マリさんのセミナーは28日ということですけども、あともう少しですけど、まだ、間に合うでしょうか。ですね、あのぜひあの導かれている方はですね、また今からでも申し込んでいただきたいと思います。それから、3月20日火曜日祝日に、今週ですね、20日に、サミ大会の南部九州予選がですね、行われます。熊本で行われるんですけど、今回は阿蘇でですね、あの行われます。あのコンサートとかをするそのアスペクターっていう施設が、大きい野外施設があるんですけど、ステージがあってですね、あのでそこでですね、あの山っていうかですね、丘みたいなところなんですけども、すごくこう眺めのいいところなんですね。そこでそこの中 の, その外じゃなくて中の方のですね、あの、室内の方の部屋で行われるということですので、あのぜひお祈りください。南部予選というのが行われます。で、まあ、さっきお話ししましたけど、九州大会というのは5月4日ですね、そこで選ばれた者たちが集められるということを覚えていただきたいと思います。で、今日はですね、太宰府北部予選があるんですけども、それは、その中で5チームがあの九州大会に行きます。そしてその他に3チームが次点となりますので、ぜひですね、あのそのことを覚えていただきたいと思いますですね。それからあのパウロ秋元牧師のですね、お招きしての聖会が4月10日ですね、火曜日に行われます。中央市民センターで行うことになりました。午後からですね、ぜひあの覚えてお祈りください。いろんな方々誘っていただきたいというふうに思いますですね。からあの YouTube の方にですね、あの今度、もう DVD ができてるんですけども、それとともに YouTube の方にあの日本個人のですね、あ、じゃなくてカンボジア個人の新しい場所への移動のための PR 映像ができたんですね。それすごくあの良い、よくできてるので、光ボクシとか撮ってくださって編集してくださったと思うんですけども、すごく素晴らしい内容ですので、あのぜひあの成長した子どもたちの姿とかも見れますし、あのパソコンですね、あの見れる方はぜひですね、また見ていていただきたいというふうに思います。アンティオ教会の最新ニュースの方にあのアドレスが載っていますし、あのなんか分からなかったら言っていただいたらですね、あのすぐ見れると思いますので、ぜひ覚えておいてください。またその映像を持ってですね、あの認定を受けましたので、いろんな企業に行ってあの募金をお願いするということができるようになったんですね。あの募金してもその企業の方々 の, その 税金として免除されるということですので、ぜひあの企業にとってもそのあの良い形でですね、あのアピールができるようになりましたので、ぜひ皆さんの方でもですね、あの会社とか学校とかいろんな団体とかでですね、あの募金をこう声をかけられる方があったらですね、ぜひ出ていただきたいと思います。それから月刊誌の4月号がですね、あの出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今月はあのイスラエルの虹なんですね。シャイさんが撮られたイスラエルの虹になっています。ちょっと二重かかっているんですけども、ですね、関東メッセージは、高知のですね、高橋、牧師ですね。困難や、試練困難にどう向き合うかっていうことをですね、 テーマにメッセージが書かれています。あとフィリピンチームの証がですね、あの沖縄のデボラ夫人の、証とかが載っていますので、ぜひですね写真とともに載っていますので見ていただきたいと思います。あとシャインズのですね、あの、世界に伝えたいゴスペルの祝福っていうの中で紹介されていますので、シャインズというか頭がピカピカ光っているシャインズの方ですね、シャインズなんですけど、あの広島の賛美隊の方々ですけど、ぜひ覚えて用いていただきたいと思います。御声新聞が出てますので、ぜひあの、読んでですね、いろんな方々に誘あの渡していただきたいと思います。 国家晩餐祈祷会があってですね、その様子が伝えられています。ちょうど東日本大震災から1年経ったということで、そこで行われているんですね。で、昨年の開催がちょうど3月11日だったということで、すごくあの特別な思いを持ってですね、皆さん集められたということで、いろんな国会議員の方々が来られ、またあの、奥山宣教師が祈られたということもこう書かれていますけども、ぜひあの、いろんな立てられている方々ですね、本当にさらに主に用いられていくように取り出していきたいというふうに思います。ですね、はい、あとその、家族の回復っていうことで、憎しみと許せない心からの解放っていうことで、青森県の宮川さんがですね、あの、さっきの、 あの、CD で神の言葉さっき最後歌いましたけど、その歌っている方ですけども、その方の証が載ってますので、ぜひ見といてですねいただきたいと思います。そうですね、あの今朝ですね、あのちょっと松原さんから電話があメールがあってですね、あの礼拝のご案内してたんですけども、お母様がちょっと一昨日にあの脳梗塞で倒れられたということで、今日はあのご実家というか本宅の方に行かれるということですので、ぜひですねお祈りください。第一でもお祈りしたんですけども、ぜひですねあの、早く回復してこれるようにですねお祈りしたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、今日はヨハネの福音書のですね、6章のところを開いていただきました。ここはあの5000人の給食のところがですね、イエス様が男だけで5000人の方々に給食をした、箇所であります。で、まあ、私たちの教会にはのでは、リバイバルの前に男子だけで5000名、数万人の方々がこう主が導かれ集めてやられるということですね、あの示されているので、そのそういったこう共通の箇所でもあるんですけども、何度もですね学んでいるところなんですけど、今日はリバイバルということに関して短くですね、あの学んでいきたいというふうに思います。ですね、さっきちょっと お話しほっとしたんですけど、カウントダウンブログがですね、あの、カウントダウンブログがあのこうずっと、賛美大会もずっとこう出されているんですけど、僕自身更新してくださっているんですけども、すごく用いられていてですね、この間500アクセスがあったということなんで、あのいろんな方々を見てくださっているなというふうに思います。またあの教会 の, あの、いろんなブログがですね、こうアクセス数がこうぐっと上がってきているんですね。で、あの先週もお話しましたけど、あの今教会はグーの、ほとんどグーの、ブログを使っているんですけども、あの約17万あの ブログを書いてる人がいるんですね。それでそのうちの1万以内に入ってくるとランキングに入ってくるんですけど、今はこの8600とかですね、そんな感じで、あの今なんかどうしてか分からないですけど、神様もこうランキングに入れてくださりですね、用いられ始めています。ぜひあの、多くの方々にですね用いていただきたいというふうに思います。で、ですね、あのいろんな方々がこうインターネットとして神様の福音に触れていくということもありますので、お祈りください。あと英語バージョンということをですね今示されていて、今あの翻訳していただいたりして、あの少しずつですねあの英語バージョン化しようとしています。ぜひですね、あの自動翻訳機っていうのがこうついていてですね、あのインターネットでこう押せば全部英語に訳してくれるんですけど、自動翻訳なので訳がすごいおかしかったりですね、それからキリスト教のところはこう逆に悪い意味になってたりすることがあるそうですね。ですからちゃんとした訳が必要だということですね。今少しずつ翻訳が進められ、あの、英語バージョン化が進んでますので、ぜひですねお祈りしていただきたいと思います。 はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、6章の1節からお読みいたします。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。この頃というのはですね、イエス様は十字架にかかる約1年前ですね、全盛期ということはないんですけど、すごくたくさんの方々がですね、イエス様を求めて集まってきた群衆がですね、その頃だったわけなんですね。そしてこのガリラ湖がこう、ヨルダン川がこう流れてきて、ガリラ湖がこうあるんですけども、ちょっと形が違うってやるかもしれませんけど、こっちの方が視界ですね、もっと視界大きいんですけど、で、この辺りですね、ガリラ湖の向こう側っていうとですね、今イスラエル城じゃないんですけども、こちら側でこの、上の方って言いますか、北東部のところでですね、イエス様は5000人の給食をなされたんですね。で、非常に多くの方々が集まっていました。で、2節ですね、大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。で、それはイエスが病人になさっていた印を見たからである。で、多くの人が集まっていたんですが、その一つの大きなポイントは、病人になされた印、癒しや奇跡を見てですね、多くの方々が集まってきたわけです。で、リバイバルの時に、その一つの大きなポイントは癒しなんですね。で、奇跡なんですね。で、癒しを通して人々がまさにこう神様しかできない技を見て、心はこう開かれてきて、神様を求めるようになったり、神様を拒否していた人が心を開かれてきたりですね、自分が癒されたり、家族が癒されたりすることを通して、友人が癒されることを通して、多くの人々はこう主のところにやってくるようになるということですね、こう覚えていきたいと思います。で、癒しが起こるところには必ずこう人々がですね、本当の癒しがあった場合には本当に人々がですね、こう集められてくるようなんですね。先日お話しましたけども、飯塚の森脇君がですね、兄弟がですね、自分なんかダメだって言ってたんですけど、でもカンボジアこっちに行って帰ってからですね、その友人の職場の方がこう首が痛いということで、その飯塚で一番大きい病院にかかってたんですけど、頚椎ヘルニアだったんですね。でもその方が祈った時に治っちゃったんですね。でそしたら本当に治ったの で痛みもこう完全になくなってしまってですね、そしたらご自分のお父さんも腰が悪くて具合が悪かったんですけど、夜勤の仕事をずっとしていてですね、重いものを持ったりして、そしたらその弟さんもわざわざ連れてですね、家に訪ねてきて、で祈っていただくれないかっていうふうに来られてですね、祈ったらまた癒されちゃったっていうことなんですね。で、本当にですね、これ多分反物じゃないかと思うんですけども、現れが始まってきてるんですね。でも本当に癒されると、人はどこからでもやってくるようになるんですね。こう地球の荒川でも確かにこうやってくるようになるわけですね。ですから皆さんも癒しの賜物の人は忙しくなると思うんですね。電話がかかってきてですね、今ブラジルなんですけど、今祈ってくれませんかとか言ってですね、分かりましたって一言祈ったら、もうその方が癒されていくとかですね、いろんなこれから技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、多くの人たちが主にこう立ち返ってくる一つのポイントは、癒しがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、本当の賜物の人でなくても、神様は癒しをこう約束しておられますので、もちろん全部が癒されるわけじゃないんですけども、御心がありますから。でも多くの方は本当に癒されるので、私たちはですね、一人一人手を置いて祈るということをですね、病の方々のためになしていっていただきたいと思います。自分の方が具合悪くてそれどころじゃないっていう方もいるかもしれませんけども、でも人のために与えるものを受けるんですね。人のためにこう福音を語ったり、人のためにこう賜物を用いると、自分が癒されていったりするんですね。ですからぜひですね、賜物を用いていっていただきたいと思います。で、ちょっと戻るんですけど、その森脇君はですね、この間ちょっと平良牧師の膝がですね、今悪いんですね。皆さんちょっとぜひまたお祈りいただきたいと思うんですけども、今日も来られるんですが、手術されていた後がちょっとこう金属がなんかこうおかしくなっていたりなんかしてですね、ちょっと膝がひどく痛いんですけど、この間森脇君に膝牧師が行って祈ってもらったんですね、正解で。君行って祈りなさいとか言ってですね、そしたらしばらく良かったっていうんですね。だからやっぱこう癒しへの 分という賜物の可能性が大きいなと思うんですけど、その癒しを通してですね、いろんなこう技が起こってくる、また人々がこうやってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして3節ですね、イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである。そしてですね、ペテロの召された時もそうだったんですけど、山に登って、でこう下の方の方々に向かってメッセージを、こんな急じゃないでしょうけど、メッセージを語っていかれたんですね。で、日本だと、だから座って教えるっていうのはあまりないと思うんですね。教師の人が立ってるって形なんですけど、向こうは教師の人がこう座って、他の人がこう立って聞いたり、座ってる場合もあるでしょうけど、教師は座って教えるそうなんですね。ですから、いつもイエス様はこう座られて、そして多くの方々にこう教えていかれたわけなんですね。で、そして4節、さて、ユダヤ人の祭りである過越は間近になっていたと思います。で、この時ですね、ちょうどその時期として過越の祭りですね、春だったわけなんですね。で、その時がですね、近づいていたわけです。ちょうど、この1年後にイエス様は十字架にかかられるわけなんですね。ですから、ちょうど十字架の1年前、過越の祭りの時に十字架にかかられるので、ちょうど1年前のこの出来事だったわけなんです。そして、イエス様は一度だけ過越の祭りに行かれない時があったんですね。で、それがこれだったんです。で、人々は過越の祭りに向かっていってるわけなんですけど、その中でこの5000人の給食をなされていったわけなんですね。奇跡をなされていきました。そういった時だったんですね。で、5節ですね。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはフィリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。フィリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんですね。大勢の人が来るのを見て、そのフィリポにですね、言われたんですね。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようかですね、言われました。 でも試してこう言われたと書かれています。ですから、ピリポがどういうふうにこう答えるかな、どういうふうに考えるかなっていうことをですね、イエス様は見たかったみたいですね。で、ピリポとしてはこう暗算を早くですね、パチパチパチパチと計算して、まずこう200デナリのパンでは足りませんっていうですね、すぐ答えを出したわけなんですね。ちょっと私暗算苦手なんですけど、200デナリですから、1デナリが労働者の方1日分ということで、もし1万円とするならば200万円分のパンですね。ですから、福岡でも200万円分のパンを集める、今現代でもですね、集めるというのは大変な、そこら中のパン屋さんこう行くか、またパン工場に行ってですね、お願いするかしないとちょっと、不可能なんですね、量だと思うんですね。数万人がいたと思います。で、たんですね。でもエス様はピリポに、これ不可能だから、じゃあどうしたらいいんだろう、じゃあ神様の方にですね、人にはできないからば神様に、やっていただこうとかですね、神様に期待する方に、心を向けてもらいたかったんじゃないかなと思うんですね。わざわざそのどこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようかっていうふうにこう聞いています。で、神様は私たちにもですね、これはどうしたらいいと思いますかって、こうそういう形でこういろんな日々の生活の中ですね、問いかけを送ることがあります。で、その時に私たちは、頭の中でもちろんこうパチパチっと計算することは大事なんですけど、同時にでもそのことを通して、じゃあ神様の御心はどうなんだろうかっていうことですね。そのことに対するこう神様の御心、起こってきた事柄や必要なものがある時に、その神様の御心はどうなんだろうかっていうことに心を向けていただきたいと思うんですね。で、実は神様はなそうとしていることがあり、こう計画していることがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。例えば仕事に問題が起きた時に、どうしたらいいかなっていうふうにこう思うわけです。でもその時に神様に聞くとかですね、頭の中で全部こうして、明日こうして、こうして、こうしてって、まずもちろんこの対応をまず考えるということは大事なんですけど、でもその時にピリポにこうイエス様がこう試して言われたと書かれているように、神様はその時に私たちがどのようにこう対応していくのかっていうのを見ておられるので、ぜひですね、その時神様に聞いてですね、神様どうしたらいいでしょうかっていうことをですね、聞いていってみていただきたいと思います。 で、ですね、まあ、どういうふうに答えたらいいんですかね、この人々にどうやって食べさせようかって言われた時にですね、まあ、どうしたらいいんでしょうかねっていうですね、神様、イエス様教えてくださいって逆に聞いたらよかったのかなと思うんですけども、そしてですね、8節ですね、弟子の一人シモン・ペトロの兄弟アンデラがイエスに言った、ここに少年が大麦のパン5つと小さい魚2匹持っています、しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。でここでですね、アンデレっていう人が出てきます。これはこの方はシモン・ペトロですね、ペトロの、兄弟にこうなるわけなんですね。ですね、でペトロがですね、最初にペトロがイエス様に出会ったんじゃないんです。アンデレがイエス様に出会って、そしてペトロ、シモンをですね連れてきたとあります。ですから、まあ、兄弟に伝道されて来たというかですね、まあ、皆さん兄弟の方もいるでしょうし、家族の方、家族の方に伝道された方もいるかもしれませんけど、身近な人にですね、導かれてですね、ペテロはこうイエス様に出会うことができたわけなんですね。でこの時もアンデラはですね、こう情報を持っていくんですね。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っていますっていうですね、こう情報を持ってきてくれるわけなんですね。で伝えるってことすごく大事なんですね。アンデルはですね、イエス様に会ったよって言って、お前も来ないかって言ってですね、ペテロをこう連れてきたように、その私たちの闇において、アンデルって人は目立たないんですね。あまりこう聖書に出てこないんです。でもペテロを導いた人なんですね。で神様は私たち一人一人をですね、この用いられるわけなんですね。前回太宰府で政界があった時に、親族家族の方が来られた、友人知人の方が来られた方いましたけど、やっぱりなんか考えてますもんね、そういう時ってですね。で素晴らしいなと思いましたけども、やはりこう伝えないと知ることができない人もいますし、その人じゃないと触れられない人がいるわけですね。私が例えばその方の親戚のところに行ってわざわざ行くわけにいかないわけですね。ですから一人一人また誰かの家庭の中に入っていくこともできないわけです。またその方のある会社にこう入っていくこともできないわけですね。その方がいる、その私たち一人一人置かれている場所があって、そして隣人といいますか、そこに置かれている方々はですね、共にいる方々がいるわけですけども、私たちでなければ触れられない方々がいます。で本当にアンデルって人は目立たないですね、そういう人だと思うんですけども、しかし主に用いられてるんですね。神様は本当に大伝道者も用いられますけど、一人一人をですね、このリバイバルのために、多くの人々の救いのために用いていくということですね、覚えていただきたいと思います。そしてこの福音を伝える人を主は本当に祝福されるんですね。で私たちはいやもう私は喋るの苦手っていう方もいるかもしれないですけど、この御声新聞とかですね、それから月刊誌とかありますし、インターネットがありますし、あとコンサートに誘ったりですね、CD あげたりとか、いろんな神様が、あと個人のことをお伝えしたり、いろんな神様が私たちにこう恵みを与えてくださっているので、本当にいろんなことを通してですね、人々に伝えていくということですね、すごく重要なことであります。でこの時アンデレはですね、情報を持っていてくれたんですね。少年が大麦のパン5つと小さい魚2匹を持っていますっていうんですね、言ったんですね。でそれはすごく用いられました。ただこの時ですね、その後が問題なんですけど、しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。もう数万人もいるのに5つのパンと2匹の王者は何にもならないんですね。それが何になるんでしょうってですね、焼け石に水ですっていうんですね、言われたわけなんですね。でですから本当にアンデラとてもこう良かったんですけども頭の中でやっぱりこう計算してですね、足りない方を見ちゃったんですね。こんなに大勢いるのにこれっぽっちしかないって、こうない方を見てしまったわけなんですね。でところがイエス様はですね、その他の箇所を見ますと、それを私のところに持ってきなさいっていうふうにこう言っています。ですから足りなくてもいい、それはどのぐらい足りないかじゃなくて、今あるものをですね持ってきなさい、あなたが今持っているものを持ってきなさいっていうことを言われたんですね。でそして、その用いていかれたわけなんですけども、ね、先週もお話したんですけど、日本人っていうのは 引き算の思考でですね、例えば人にしてもらいたくないことを人にしないようにっていうふうにですね、こういうわけですね。ウエスさんの場合は人にしてもらいたいことを、自分にしてもらいたいことを他の人にもするようにっていう、こう、まあ、プラスのですね、思考であるわけなんですけども、どうしても私たちはこうマイナスの方って言いますか、足りない方とかですね、ないものにですね、問題の方にまた目を向けたりするんですけども、今与えられているもの、今を持っているもの、それを私のところに持ってきなさいと師匠は語っておられるんですね。お正月にですね、ずっと昔のお正月にですね、寒い寒い日にですね、雪の日に日曜日いつもライブをしててですね、でその時もその、福岡のサミタの人がですね、サミタで行ったわけなんですね、コンサート、路上ライブですね。で天神 の中洲 の橋ぐらいのところですかね、行ってサミしたですね、またこの橋の上で寒いわけですね。で、ある方がこうその中でこうパッと止まってですね、聞いていかれた車ですかね、こう聞いていって、で後で私のところに来なさいって言って、こう事務所をですね、名刺を渡してくださったんですね、女性の方なんですけど、でその方は彩香とか、もう一つ誰でしたっけ、ゆずじゃなくて、なんか福岡出身のですね、有名な歌手の方々をこう、見出してですね、プロデュースした方だったんですけども、社長さんだったんですけども、でですね、でなぜ目を留めたのかというと、この寒いのにですね、ライブをしてるっていうことでですね、でびっくりして目を留めてくださったそうなんですね。ただ一定そのお話を聞いたらですね、まずそのあと、あなたたちはこの自分が下手だと思ってるでしょうって言われたそうですね。でもそれじゃダメですって言われたんですね。でいや、もちろん下手なんですけど、そのプログに比べたらですね、かもしれないんですけど、しかしその早くもみんな下手だったっていうんですね。でもライブからみんなライブからこう歌手になってた人たちっていうんですね。で、でも彼らにですね、こう光るものがあって、でこれを伝えたいんだっていうものを持っていたんですね。だからそれは一人の人でも捉えたら、その人が100人連れてくるかもしれないし、そこから変わるんですね。だから下手とかそういうのじゃなくて、ともかくそのまずその伝えたいものをですね、自分が伝えたいものを本当にその思って、出ていってるのかっていうことが重要なんだっていうことを言われたんですね。で、あなたたちはそのイエス様のことをね、伝えたいと思ってるわけなんだから、その伝えたいものはもうすでにあるんだから、それを前に出して、それを自分の方、自分がないものですか、下手だって自分の方を見て歌うんじゃなくって、自分が伝えたいものをですね、それを前に出して歌いなさいっていうことをですね、言ってくださったそうなんですね。で、その方はクリスチャンじゃないんですけど、確かにその一つのですね、真理を語ってるなと思ったんですね。で、私たちはその今日サミ大会ありますけど、この上手下手っていうのは確かにあるんですけども、でも私たちがどこを見てですね、こう賛美をしたりしてるかっていうのはすごく重要なことだと思うんですね。で、今私たちはこう自分のものを伝えようとしてるんじゃなくて、イエス様を伝えようと、このなんで賛美をするのかというと、自分が気持ちよくなるために賛美するんじゃなくて、イエス様を人々に伝えたいからだであるわけですね。ですから私たちはもちろん上手な方がいいんですけど、大体ですね、福音賛美をしていく必要があります。これからですね、下手だけどなんとか 大統領の前で歌う機会が与えられたとかですね、下手だけど今回もスティービー・ワンダーの前で歌うかもしれないですよね、アメリカチームですね。下手だけどこういう方の前で、あの方はクリスチャンなので救われてるからいいんですけど、救われてないですね、だって天皇の前で歌う機会とかですね、本当にですね、神様が道を開いていかれるので、私たちは自分の方に目を向けるんじゃなく、またないものを見るんじゃなくって、主が与えてくださっているもの、また主ご自身をこう伝えるっていうことをですね、そこに目を向けてですね、進んでいきたいというふうに思います。で、それが何になりましょうってアンデラ言ったんですけど、主はそれを用いられたんですね。ですから私たちのこの私たちのこれが一体何になるんでしょうっていうものがあったとしても、それを主が用いられるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、私は 学校の成績が悪くてですね、いつも立たされていましたとかですね、それが一体何になるでしょうっていうかもしれないですけど、でもそれを主が用いたりされるんですね。だから本当に神様は分からないっていうことを思うんですけども、ですからそれを主のところに持っていくっていうことをですね、なしていただきたいと思います。そしてですね、主がそれを用いられます。そして10節ですね、イエスが言われた人々を座らせなさいと。でその場所には草が多かったんですね。そしてそこで男たちが座ったが、その数はおよそ5000人であったとあります。でイエス様はここで人々をこう座らせていっております。そしてまだこう食事は、パンは増えてないんですけども、準備をさせているんですね。で他の福音書を見ますと50人ぐらいずつ増え、こう多分円になってですね、したと思うんですね。向こうはこう寝っ転がるっていうんですか、こう足を外側に出してですね、こう例えばこれ円だとすると、丸くなるとすると足を外側にこう出して、でなんかこう最後の晩餐もそうだそうですけど、こうなんか肘をついてですね、ご飯を片手でご飯を食べると、日本人からするとすっごい狂気が悪い食い食べ方なんですけど、でもそれが向こうの食べ方で、まあ、横になってですね、こうだからイエス様の足をこの洗った女性が、髪の毛で拭った女性がいますけど、それはこう足が外に出てるからこう洗うことができているわけですね。ですから、まあ、そういう形でこう50人くらいずつこう座らせたわけなんですね。私以前ですね、農業しててですね、韓国の方が実習に来た方があってですね、でいつもこうご飯の時にですね、なんていうんですか、膝をこう立ててこう食べたりするんですね。で日本的に言うとこうすごい胸筋が悪い人だなと思ってたんですね。でも韓国ではこう膝をですね、こうやって食べるのは普通みたいで、やっぱり全然ですね、国柄によって違うわけなんですけど、でここでですね、用意をですね、させたわけなんですね。で皆さんですね、神様はいろんな働きをするときに、特に大きな働きをするときに、またその備えをですね、されるってことを覚えていただきたいと思います。でこれはちょっと旧約聖書の方ですね、ちょっと適用になりますけど、ノアの箱舟っていうのがですね、ありました。ノアが箱舟を作った、135メートルぐらいの大きなですね、箱舟を作ったことがあったわけですね。それは神様がこの地が堕落していて、もう人々も全部滅ぼすって言われて、で作っていったわけなんですね。で100年かかって作っていったわけなんですね。すごい大工事って言いますかですね。ですごい大きな船をですね、木造船を作っていったわけなんですけど、でもコツコツコツコツこう人に笑われていたでしょうし、馬鹿にされていたでしょうけど、彼は作り続けたんですね。でその結果、その100年経った時に大雨が降り始めて、そしてその雨が止まないで大洪水になっていったんですね。そして一番高い山まで隠れてしまう、エベレストまで隠れてしまって、そして全ての生き物は耐えてしまったわけです。その時ノアとノアの家族と、そして動物たちは一つ貝ずつですね、助かっていったわけなんですね。でこれは滅ぼすそうなんですけど、今イエス様はリバイバルに向かって多くの人々を救うために、こう私たちに備えをしてさせているんですね。神様の時があります。で多くの人はですね、このノアの箱の時代もですね、雨なんか一滴も降らないじゃないかって、こんな中東でですね、砂漠みたいなところで誰がこんなところにですね、洪水なんか起きるもんかって言ってですね、ノアのことをバカにしてたと思うんですね。もうこれはホテルにした方がいいんじゃないかとかですね、家を作った方がいいんじゃないかとかですね、言った方もいると思うんですね。バカでかい船を作ってですね、雨もない地でこうもう100年間かかってっていうのはもっと早くできてたでしょうから、早く完成していたと思うんですけども、だったわけですね。でも時が来たら大雨で、そしてですね、この箱舟がなかったら彼らは助からなかったわけなんですね。で神様は私たちリバイバルに向かって今いろんな備えをですね、してくださっています。こういうふうに今ゴスペルを、用いたり、またインターネットを用いたり、そして、カリスマですね、癒しの働きやカリスマを用いたりするということをですね、していますし、聞き従うことや感謝する訓練を私たちにですね、一人一人にこう教会に与えてくださっています。で、その訓練はですね、日本のこの例の壁を見るとですね、どうやって日本人がここからリバイバルが起こって救われるんだって人間的には思うかもしれないんですけど、でももうリバイバルは始まってるんですね。感謝とともにこう始まっていて、また実際にいろんな動きが始まって今来ています。で、その時にですね、こう用意がある必要であるんですね。そして時が来たら主が技をなされるんです。 で、用意ができているものであるということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。ですから今私たちが知っていることがですね、このもしそのリバイバルを信じてない人とか知らない人が見たらバカみたいだと思うんですけど、でもそれはあのバカの箱と同じ備えでなっているということをですね、覚えていただきたいと思います。でもそれが始まり始めているんですね。でそして14節お読みします。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼に星だけ分けられた、そして彼らが十分食べた時とあります。で、あのここはすごいなと思うんですけど、イエス様がですね、あの、5つのパンと2個しかないんですけど、それを持ってきなさいと言われて、それをそのまま感謝していったんですね。もう5つのパンしかないや、神様これしかくれないのか、バカじゃないですけど文句言ったりですね、そんじゃなくて、それを感謝したんですね。それを分けてやられたんですね。でそれ皆さんすごくこれからそのことが重要になるってことを覚えていただきたいと思います。教会でも私たち個人個人の網でも これがない、あれがないとかですね、それからこういう問題がある、ああいう問題があるっていう、それは事実なんですけど、それを無視するっていうことではないんですけれども、けれどもそれをそのままを感謝するということですね。そのままを用いていくということですね。それを成していっていただきたいと思います。で、あの主はですね、あの全能なんですね。私たちの何かが必要で、私たちの力が必要であるわけではないんです。ただそのままでいいから私たちを用いていただき、そしてあのそのままでいいから主に従っていくということがですね、重要な、その力でいきなさいとギデオンは語られましたけども、それが重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして主がなされるときはこう目いっぱいですね、数万人が欲しいだけ開けたっていうんですね。あのもうみんなで分けるからこれだけですねっていうふうにですね、こう限定付きじゃなくてこう食べ放題ですよね。あの満腹してもう欲しいだけ、だからたくさん食べる人はものすごく食べたと思うんですね。でもとにかくあの欲しいだけ食べさせていただいて、お腹いっぱい十分食べて、そしてでもパン切れをですね、絶対捨てないで一つも無駄にしてないにしなさいと言って集めていったわけです。そして最後はその弟子たちが食べる分もちゃんとイエス様がこう確保しておいてくださったわけなんですね。弟子たちもお腹空いてたんでしょうけど、先にあの奉仕者なのでみんなに分けていてですね、俺たちの分あるのかなとかですね、思ったかもしれませんけども、でも最後ちゃんとですね、ちゃんと余りが12カゴちゃんとあったっていうことなんですね。ですからあの神様は本当にこう用いる人が本当に祝福されるっていうことをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。で今日お話しましたのは、時があるっていうことですね。時が来たら神様は一気に働きをですね、なされますの で皆さんの人生にも約束されていたことが これからあの嘘みたいにこう起こってくるの であのですね、そのもう一度こう言葉が与えられている方はもう一度言葉を確認して握ってですね、それを告白して感謝して歩んでいっていただきたいと思うんですね。であの時があるということですね。そして私たちはあのこの問題があるから、あれがないから、これがないからっていうマイナスの方に目を向けるんですけども、そうじゃなくて今与えられたものを感謝し、今与えられたものに目を向けて、それを主のために用いていくということをですね、成していきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。11節を見します。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。見た、また小さい子も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。お祈りします。愛する天のお父様、神様の技はこう何一つ欠けることがないことをありがとうございます。完全にこの人々の必要を満たしたように、これからこのリバイバルにおいてこの多くの方々の必要を完全に満たしていかれることをありがとうございます。私たちには何もありませんけども、神様は全てのものを持っておられることをありがとうございます。で私たちに何もなくてもそのままでいいので、神様にこの、それを委ねさせたし、私に用いていただくことができるように導いてください。さらにこのそのままの力で主に信頼し従っていけるように、一人一人の歩み、教会の歩みを導いてくださることをお願いいたします。私たち一人一人が通して主が触れたいと願っておられる方、救おうとしている方々が本当に多く用意されていることをありがとうございます。その私たちにその委ねられている人たち、アンデルのように神様、それは身近な人であったり